9月14日、質問2日目。斉藤武次郎議員、コミュニティ交通について。問い、乗り合いタクシーは現在4路線で運行中だが、大規模な住宅団地を基盤とする好条件の地域がほとんどである。しかし現実には、世帯数が少なく、事業の導入が困難な地域の方が圧倒的に多い中、今後乗り合いタクシーを拡大していく姿勢なのか、また補助制度を明確にするとともに、公共交通と福祉交通の隙間をどのように埋めていくのか。答え、乗り合いタクシーについて今後地域住民と協働し、利便性の向上や利用促進を図りながら、導入や補助の基準を明確にし、運行エリアの拡大を図っていきたい。また6月に市全体での生活交通政策を検討するため、建設局と保健福祉局の関係部局により生活交通検討ワーキンググループを設置した。今後公共交通の役割を明確にし、福祉的な移動手段も含めた総合的な生活交通システムを策定していきたい。末田雅彦議員、権利擁護支援センターの設置で支援の充実を。問い、すべての高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくには、必要なサポートをきちんと受けることを支援する権利擁護支援センターの設置が必要である。西宮市や芦屋市では権利擁護支援システム推進委員会を設置し、職員で構成するトータルサポートチームを配置している。本市でも権利擁護支援を推進していくためにはセンターの設置が必要と考えるがどうか。答え、本市の実情に即した成年後見制度の有効活用や行政に求められる役割などについて検討するため、弁護士や社会福祉士などをメンバーとする高齢者及び障害者の権利擁護の在り方検討会を9月に設置する。今後この中で権利擁護支援の充実について、権利擁護支援センターの設置も含めて検討していきたい。牧野のりこ議員、倉敷市地域福祉計画の策定について。問い、地域福祉計画の策定状況を調べてみると、中核市で未策定なのは本市を含めて3市であるが、このままで本市の地域福祉は大丈夫なのか。また新潟市のように社会福祉協議会が策定した地域福祉活動計画と問題点を共有しながら連携し、一体的に取り組むつもりはないか。答え、本市では障害者基本計画、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、次世代育成支援行動計画、健康倉敷21などの個別計画を策定しており、これらに地域福祉計画へ盛り込むべき内容が含まれていると考えていた。しかし昨年11月定例会で提言を受け、計画の必要性について検討を重ね、本年6月に他市の策定状況や手法について調査を実施した。今後は策定に向けて既存計画との整合性を図ることや、組織体制構築の調整を進めていきたい。赤澤正春議員、玉島地域の浸水対策について。問い、台風12号による玉島地域の浸水被害の原因の一つに、内水排除に手間取ったことが挙げられる。まず、玉川水系では、県管理の水門や排水機場に水が集約されるが、ポンプの一部が点検中で稼働していなかったと聞く。さらに台風が接近する前に水を減らした形跡がないとも聞く。また、玉島黒崎での浸水対策として、県管理の水門を 満潮時でも排水できるものにするべきである。設備充実など県との連携に関して市の見解と今後の対応は。答え、本市としては水門の水位と海の水位との関係など今回の状況を検証し、県とも相談して対策を立てていきたい。また県管理の排水機場などについては今回の状況を検証し、ポンプ設備の増設、改修、機能更新や維持管理、またその方法などについてもしっかりと要望をしていきたい。浜口雄二議員。地方交付税、国庫支出金の今後の見通しと、中臨時財政対策債、普通交付税の代替措置として認められた被災で、後年度の元利償還金について、その全額が普通交付税で補填される地方債、中終わり。への依存について。問い、1、9月補正予算で国庫支出金などが増額されている。国では東日本大震災の復旧復興の財源確保が最重要課題であるが、規模の関係上、増税だけでなく、あらゆる歳出の削減が求められると思うが、市の見通しは。2、臨時財政対策債が増加しているが、国と地方の債務残高が900兆円を超える中で、さらに借金を増やす無謀な行為と思うが、市の見解は。答え、1、市の経済の悪化をきたさないような国庫支出金の確保については、引き続き国に対して強く働きかけていきたい。2、国の厳しい財政状況は十分承知しているが、市としては地方交付税として配分をされるよう、国に強く働きかけを行っていきたい。原田健明議員。一般廃棄物処理業等合理化事業計画について。問い、1、審議会による合理化計画の答申には、資料処理業務に伴う現車1台あたりの支援額は、上限で3530万円とある。これは国土交通省の公共用地の取得に伴う損失保証基準を根拠に計算されているが、なぜか。2、支援額は実際には現金を支払うのではなく、資料処理業者に対して年間の仕事量の減額分を代替業務によって補填するものと聞いたが、どうか。答え、1、下水道整備という公共事業により、資料処理業者が著しい影響を受けているという観点から、当基準を適用することとし、さらに収集車両1台に営業権があると想定し、当基準の中にある営業廃止の保証項目を適用した。2、現在行っているゴミ収集業務などで、10% の利益率を見て支援を行っていく。